年間一点のお父様、皆を見てありがとうございます。この朝も本当に懐に恵まれて、あなた様を賛美し、また礼拝する、その恵みの時をお与えくださり、心からありがとうございます。天のお父様、どうぞ、本当にこの朝、御言葉を語ろうとしております。衣のうちに、あなたが豊かな油注ぎをお与えくださいまして、神様、今日、天において、イエス様、本当に大いなる、神様の御業が神様解き放たれていくその時としてくださり、私たちの家計の中にあるいろいろな神様悪しき者が侵入してくるその足場を打ち砕く時としてくださるように、そのためにお一人お一人の心の目を開いてくださって、神様どうぞ私たちの家計を苦しめる者にしっかりと神様今日は神様この悔い改めをもって神様を打ち砕いていくときとしてくださるように心からお願いをいたします。すべてを主の御手に委ねます。感謝をしてイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。先週からの少し、続きになると思うんですけれども、今までですね、ヨーロッパの宣教師が使わされてきた伝道ですね、個人的決断によって救われるという、そういう個人の信仰というものが強調されてきたわけですけれども、これも真理です。イエス様の救いは個人のためでもありますけれども、またその反面ですね、この家の存在といいましょうかね、そういう家の救いというものが過小評価されてきたのではないだろうかというそういう話をしましたね。ですからですね、日本の伝道は人を救いに導いても次から次へと信仰からこぼれ落ちてしまったりですね、あるいはですね、次世代になかなか信仰を継承することができないというような、そういうところから 1% のままというような状況が続いてきたのではないだろうか。そこでですね、この空中戦、ね、どこどこの地域の霊を縛るとかいうそういうような、空中戦のような霊の戦いのそういう、信仰はですね、日本に入ってきたわけですけれども、その霊の戦いもあまり、このリバイバルにはつながることがなかったということですね。で、そこで原因は何だろうかということを突き詰めていくならば、もしかしたらそれはですね、この日本の土壌を構成しているですね、この家が、マインドコントロールですね、江戸幕府のその時のですね、禁教令によるマインドコントロールと、そしてまたそういうことを通してですね、敵がですね、何百年にもわたってこの私たち日本人の心をですね、恐れとか、あるいはこの禁教令でこう縛ってきたというね、そのことが原因ではないだろうかというふうに、その本は言っていたわけですね。で、私たちは見方を変えてですね、じゃ この家というものを聖書はどういうふうに取り扱っているだろうかということを見たときに、旧約聖書においても新約聖書においても、この神様の救いは家の救いということがこの語られているというところを聖書的に根拠として見てきたわけですね。そして、そういうところを見ていくときに、私たちの一つのこの日本の宣教の壁になっている一つのことは、その家族単位の救いがこのなされていく、今までなされてこなかったということが壁であり、これから私たちがそのことをですね、信仰を持って本当にこの祈っていくならば、私たちの家庭の中に本当にこの奇跡や印やですね、そしていろいろなこの家族の救いというものが起こってくるのではないだろうかということを話したわけですね。で、それが一つですね、日本の宣教を打ち破るための一つとして、家族を救いに導く、祈ってですね、そして伝えていく、信仰を持って祈って伝えていくということを取り上げました。そしてもう一つはですね、救いを妨げる異教の影響を打ち砕くために、先祖がまた私たちがしてきた偶像礼拝の罪を悔い改めようということを言いましたね。で、それは私たちの先祖の悔い改めだけではなくして、日本は韓国や 近隣諸国に行った最近の人体実験であるとか、あるいはですね、韓国においてこの神道の神をですね、お任せようとしたとかいう、そういうようなことも私たちは合わせて、この本当にこう一段となって悔い改めていくということも、この大きなこの壁を打ち破る一つの要因となっていくのだということを話したわけですね。で、偶像礼拝はなぜいけないのだろうかということについて、まあ、神様はですね、十回の大地に私のほか何者も神としてはならないよということを言っているわけですけれども、偶像礼拝はなぜいけないのかということを考えてみたいと思いますけれども、まあ、偶像というのはですね、これは神ではないわけですね。で、私たちがですね、この手で作ったりですね、あるいは私たちがこの頼ったりですね、礼拝をしようとする、この対象としての、それは被造物であったり人間であったりですね、そういうものをですね、この聖書は偶像というふうに言うわけですね。で、私たちを作り他の被造物も作られた唯一まことの愛の神様、清い神様以外のものをですから信頼したり拝んだりすることが偶像礼拝なんだよということを言ったわけですね。ですから私たちにとってお金が偶像になることもあれば、また異性が偶像になるなんていうこともありうるわけですけれども、神様はですね、目に見えるものとそして見えないものと作られたわけですけれども、霊であられる神様はですね、人間が霊を持つ存在として作り、そして神との交わりができるように神を礼拝するように作りましたけれども、この神様が私たちが神と交わりを持つ、そして神を礼拝する、そして神様の栄光を表すために人間を神に似たものとして作ってくれたにもかかわらず、人間は自分以下の蛇であるとかですね、いろんな動物であるとか、そうしたものをこう神としてしまう、ね、でそのことによって私たち倫理道徳はどうなるかというと、神様を恐れないで、そしてこの罪を犯していく肉の思いのままにですね、その罪を犯していくという、その堕落というものをこの堕落していってしまうわけですね。そして人間が道徳的に堕落するだけではなくして、神様の御心、神様の戒めを行うものではなくて、自分勝手な歩みをし、ついには永遠に滅んでしまうということ、そのことがローマ人への手紙の一章には書かれてあるわけですね。まだ私たちが真の神様を神として礼拝しないときに、その人間が堕落して滅ぶだけではなくて、私たちが神様の近く、あるいは御言葉の近くにいないときには、罪やサタンに巻き込まれて問題を生む危険性が伴ってくるんだということです。そして、このような先祖の罪を私たちが、悔い改めることによってですね、清められていく、そしてまた私たちの家庭が祝されていく、そして国にリバイバルをもたらしていくということなども起こってくるわけですね。ネヘミヤの一章の六章には、この先祖の罪を悔い改めたということが出てますけれども、さらにネヘミヤの十章によると、皆が先祖の罪を悔い改めた、すなわちここにリバイバルが起こってきたということを旧約聖書の中で見ることができるわけですね。で、今日はですね、この二つに加えてもう一つ、日本宣教の壁を打ち破るもう一つの事柄について学んでいこうとしておりますけれども、それが実は家計の罪だということですね。で、家計の罪のからの解放を、私たちのですね、世代と子孫にもたらさないといけないということですね。ですから偶像礼拝やオカルトというのは占いとかですね、そういう魔術とかそういうものですね、催眠術とかそういうものを通してですね、そういうものをしたこの先祖が犯した罪がまだ悔い改められていないとき、すなわち私たちの先祖はですね、神様によってお出会いしていなければ、そのことを何にも罪として思っていないわけですから、そこにこの先祖が犯した罪が残ってしまっているということですね。 で、その罪がもし、この家計の中で、残っているとするならば、敵はそこを足場としてですね、敵であるサタンはそこを足場として、私たちの家計の中にいろいろな罪深い生活パターンをそこに作り上げてしまうんだということを、この知らないといけないわけですね。また自分たちのこの本当に家庭の中での悲しみや苦しみの原因、もしかしたらそれが家計の中で作り上げられてきてしまったものなのかもしれない。そしてそれが何代にもわたって、そして私たちをずっと苦しめてきたのではないか、不幸をもたらしたのではないかということを、このところから家計の罪から私たちはその結果を家計の中に見ることができるというわけですね。で、もちろんですね、私たちは自分で犯した罪を私たち自身が悔い改める責任はありますけれども、私たちの家計の犯した先祖が犯した罪や、もちろんそのことを私たちがそのために罰を受けるという、そういうようなことは聖書は言っておりませんけれども、しかし家計がまだ悔い改めていなかったがゆえに、サタンの働く足場を作ってしまったがゆえに、私たちを苦しめているとするならば、そしてその影響を私たちが受けてしまっているとするならば、私たちはそれを見つけて、そして私たちはそこのところに悔い改めと、そして私たちはこの、その家計の罪をですね、十字架に持っていくことを通して、私たちの家計が清められ、そして私たちにこの影響を及ぼした悪いものは皆取り除かれて、そしてそのところから祝福が流れていかないといけない、それが神様の御心なんだということを私たちは知らないといけないですね。ですからあるカウンセラーがですね、もう一人の人を取り扱って、この人はどうしてこんななんだろう、大変だ、家でもいろんなことがあって大変だ、そしていろんなこの人についてですね、こうカウンセリングをしていくわけですけれども、どうしても本当にこの思いつくところ全部やったんだけれども、なおこの人が解放されないという時には、必ず最後的に家計のパターンを調べるんだそうですね。で、この家計の2代3代まで上に行ってですね、同じようなことをこう繰り返している場合ね、まあ、どんなことでもいいと思いますけどね、この家計の中にいつも誰かがビクビク恐れていた、そしてまたさらにその上のおばあちゃんも恐れていたとかいう場合には、何か恐れがずっと続いているとかね、あるいは何か不倫の家計、いつも親戚の人が不倫をする、そういうようなことが2代3代までこう見てみるときにある場合、あるいは何か不良の事故がいつも起こる、あるいはいつも男の人ですね、2歳になると男の子、女の子はずっと大人になるまで成長するのに、2歳頃になると男の子はみんな死んでしまって男の家計が途絶えてしまう、あるいはですね、何かこの事業を起こすんだけれども、それがいつも倒産してしまうという、そういうこともある、あるいはですね、感情的な問題ですね、恐怖症とか不安症、それだけだとヒステリーとかね、あるいは精神的疾患ですね、何かうつの人がうちの家計に多いなんて、こともあるわけですね。ティアさんというこのカウンセリングをこの学びの講師であった方は、本当にいつも自分のなんか兄弟たちにうつ、お母さんもうつだし、まあ、自分は守られているんだけど、そういう人が家計に多いんですね。そしてですね、この調べていったところ分かったことは、そのお姉さんたちが催眠術をやっていた、まあオカルトの部分ですね。で、それだけはなくて、神様に会うときに、神様どうしてうちの家計こうでしょうか、そしてうちの家計の中になんか盗みとかですね、そういうなんか人殺しをした方が分かんないので、そういうようなものがこう入ってくるんですけれどと聞いたときに、神様がまあ、一つのですね、なんか名前をピュッて語ったんですね。で、彼女はそれをですね、この図書館に行って調べたならば、それはそのアイルランドの原住民がしていたこう偶像礼拝で、自分の子供を生贄にしたりとか、あるいは人を殺したりするような、そういうこの原住民が祀っていた神の名前だったって ていうんですね、偶像の。で、彼女はですね、そのことをですね、ただ先祖がそういうことをしたことを悔い改めて、そして本当に自分の家系にこの祝福を促していく。そしてそういうようなことを罪として、彼女が代表となってこう悔い改めていったときに、この家系の流れが変わっていったというようなことを言っておりましたけれども、私たちのそういう生活ですね、この罪深い生活パターンがこのある、他にはですね、エコひいきがあったりとかですね、あるいはいつも家計に争いがあるとかですね、あるいはこの離婚がずっと繰り返されているとか、なんか繰り返し起こる病気とか流産であるとか貧困であるとか、犠牲者になったり無力になったり、あまり仕事をしないとか不自然な仕事の心理方とか、頭がいいんだけどプライドが流れているとか、まあそういうようなものを私たちの家計の中で、この引き継いでいる繰り返されているものがあるとすれば、今言ったようにそれは家計の罪として先祖が開いた、そういうような、先祖がですね、偶像礼拝をして、この暗闇に開いてしまった入り口から入ってきたものだと気がついていかなければならないですね。もちろんこの私たちがこのある意味でこれは神様の祝福でないから呪いともし呼ぶならば、この呪いはそのような家計を通してきただけじゃなくて、私たちの言葉を通して、あなたはいつもこういう人間だとか、あなたはいつも呪まだ間抜けだ、そして気が利かない、そしてあなたがこういう人だということを言い続けてきたことによって、そしてそこに入ってきてしまったこの敵のいろいろな良くないものというものを、私たちはこの知っていくということを通して、私たちは敵の足場を砕くことができるんだというわけですね。で、何かに対する依存症、パチンコばっかしていて家計がずっと、そして家が取られちゃったというね、そういう依存症的なものですね、そういうものも、この中には入ってくる、麻薬とかね、いろんなものがこう入ってくるわけですけれども、それもずっと世代にわたってあるならば、そういうようなものを私たちは自分のこととして悔い改める、そして流れを止めるということが大切なことなんだと言われますね。私たちはこの世代に生きているのは何のために生きているのでしょうか。実は私たちは救われたのは、選ばれたのは、私たちがもちろん永遠の命を得る、救われるということによって、私たちを通して、この私たちの家族が救われ、私たちの知人が救われていく、それもそうです。そしてまた私たちがこのように選ばれて今の世代にいるのは、実はこの先祖から来たところのあらゆる悪いものが私たちによって全部、これからの私たちの心、子孫、孫孫が、私たちの周りにいる人たちが、私たちに関係のある人たちが祝福の傘のもとに置かれるためだ。そのような私たちには使命と責任と、そして私たちは神様から与えられたすごい権威を持っている、すなわち祝福する権威を持っているんだということを、今朝は覚えて帰ってほしいと思うわけですね。今朝私たちはエペソ人への手紙をこの読みましたけれども、この中にですね、3節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神が思い与えられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてあるんですね。天にある、すなわち一時的ではなくて永遠に続くところの、これが天にあるといいんですけれども、すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。霊的祝福というのは何でしょうか。それはですね、私たちが救われるために選ばれたこと、あるいはもう天地宇宙が作られる前から私たちは神様にこの選ばれたものだということを聖書を読むならば分かるわけですけれども、また私たちが神を知ることのできた恵みであるとか、祈りが答えられている恵みであるとか、神のことをされている、また許されている、また神様からの啓示が与える洞察力が与えられる、そういうものを受け取ることができる、 あるいは御霊のですね、13節を見るならば、この方にあってあなた方をまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって主におされました。すなわち、この天の祝福の中に私たちの聖霊をいただいたということも含まれているわけですね。あるいは神様の御心を知り、それを行う力もその通りです。また、先ほど読みました13節の中には、14節ですね。聖霊は私たちの御国を受け継ぐことの保証です。すなわち、私たちはキリストと共に永遠に生きる希望が与えられているということ。またですね、19節を見るならば、このまた神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。すなわちイエス・キリストを信じた私たちは全能の神のお力を通して私たちは日々神の奇跡を体験できる。あるいは私たちは自分の罪や自分の自我に苦しむ、そして私たちは本当にこう否定的な思いになかなかこの束縛されて、この解かれることはない。しかし神を信じる者に対しては神の全能の力の働きによって私たちはそれらの鎖からも否定的な思いからも解放されていくという。そして主により頼む者はこの決して失望することがない希望の人生を歩むことができるんだ。17節を見るならば、さらにですね、心の目が開かれ、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の神が、神を知るための知識と知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。神様の真理を知るために、聖霊がなければ私たちは分かりません。信仰の程度において神様は開いてくださいます。御言葉をこの解き明かしてくださいます。そのような、神を知るための知恵と啓示の御霊を私たちに与えてくださっている。またですね、私たちは申命記の28章の1節から14節ですね。で、このところにもですね、ちょっと見てみましょうか。申命記さらなるこの祝福というものが載っておりますけれども、よく開かれる時ですね。28章を全部ではありませんけれども、このもし一節にはあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなた方を高く上げられよう、あなたを高く上げられよう。つまりここにですね、もし私たちは神様のお声に従う、神様の戒めに私たちが神が命じるそのすべての命令を守り行うならば、私たちは次のような祝福が望むというわけですね。2節に、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福されるというわけですね。どんな祝福があるのか、2節を見るならば、この今言ったように神様の言葉はもし私たちが決して従うならば現実になるんですけれども、2節、神の御声に従う者に対する約束は、あなたは、3節ですね、町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。すなわち住む場所がどこであろうとも祝福が約束されているということです。そして4節5節を見るのが見るならば、祝福の広がり、すなわち私たちの世代で私たちは神様を尊敬していくならば、そのことによってもっともっと祝福の道が私たちの子子孫々、そして先代に至る祝福が流れていくんだよということを言っているわけですね。私たちが神様を敬い尊敬していく、そして神を恐れていく、ある意味で、そしてですね、私たちが本当に神様に忠実であることを通して、私たちのこの信仰生活も私たちの子孫に大きな影響を与えるんだというんです。神 によって私たちがした良いこと、それも子子孫孫に祝福として流れていくんだよということです。ある時にですね、一人の宣教師の方がですね、本当に悲しみを感じ、なぜこんな悲しみ感じるんでしょうか。これはティアさんというこの方はですね、李先生を見事に解放に導いた宣教師の女性の方で、実にこの人は神の御子よ、そのような方ですけども、神様なぜですか、なぜ悲しみがあるんですか。神様をお示しになったのは、あなたの先祖の中に周りの人たちを苦しみ悲しめた出来事があったんですよ。それは具体的には何かわからなかった、ね、引っ越しができない、もう自分のお母さんも悲しませるようなこと、その今悲しみがあなたの中に来ています。神様が働いた時に彼女はですね、主よ、何があったか分かりませんけど、私の先祖が周りの人を苦しめ悲しませました、許してください。その悔い改めをした時から、彼女のその悲しみが喜びに変わった。私の先祖は一体何をしてきたでしょうか。本当に弱い人や、そして貧しい人たちに憐れみを持って施しをしたでしょうか。私の先祖は周りから尊敬されるような、そういう良い人だったでしょうか。そのようなものがあったとするならば、この私の家庭を通して良いものが私たちにこの流れてきているということを言うことができると思いますね。この今4節と5節ですね、祝福の広がりが4節5節、子孫に対してもなされていくということです。そのため私たちの信仰が大事だということ。6節、どのような行動をしても主の御声に聞き従う限り祝福されると念を押されているというんですね。6節、あなたは入るときも祝福され、出ていくときも祝福される。それはどのような行動をしても私たちが主の御声に従うならば祝福される。そして8節を見るならば、主はあなたのためにあなたの穀物村とあなたの全ての手の技を祝福してくださることを定めておられるということですね。すなわち、この生活の基盤である食生活を支え祝福すると約束してくださる。さらなる約束は何でしょうか。9節と10節読むならば、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立ててください。すなわち、神の子供として神を礼拝し、神を人生の中心に置くことができる。これが最も大いなる祝福。その祝福を、もし私たちが神の御声に聞き従うならば、命じられることを行うならば、そのような祝福が望むんだということですね。今祝福について語りましたけど、その前に私は、この私たちの先祖の中にある罪深い生活パターン、すなわち先祖を第一ペテロの一章の10節19を読んでいただきましたけれども、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方ですね、このようなこの虚しいとは、価値のない生き方、意味のない生き方、継続的な結果のない生き方、これを虚しい生き方、あるいは悪い生活パターン、罪深い生活パターンの生き方とも言うことができますけれども、これらのものから私たちが解放される、あるいは天上の天から一時的ではない永遠に続くその諸々の霊的な祝福を受ける、それは何が基準となってもたらされるものなのか、それがエペソ人への手紙の中にあるあがないというこの道理なんですね。この7節ですね、この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています、これは神の豊かな恵みによることですと書いてあるように、このイエス・キリストの血による十字架のあがないが、この私たちを家計の罪から解放し、そしてあらゆる私たちを幸福しない悪いものから私たちを解放してくださるものなんだということを書いてあるわけですね。あがないという言葉はですね、代価を払うことによって自由にされる、また解放されるという意味ですけれども、まあ、一世紀においてですね、奴隷はこの奴隷制度があったわけですけれども、 この奴隷たちがこのお金で買い取られることをあがなうというふうに言ったわけですけれども、今私たちのこのところでは奴隷制ではありませんけど、私たちは聖書によるならば罪の奴隷だということが書かれているわけですね。で、この罪の奴隷であるが故に私たちは良いことをしようと思うんだけどできない、ね、ということを書いてあります。ですからパウロも、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと、そのような切実な願いを言い表しているんですね。まあ、このような奴隷状態から私たちを解放するためにイエス様は十字架におかかりになり、そしてイエス様が血を流してくださった、これによってですね、私たちは神の前に罪のない正しいものとされていく、その時私たちは天上のもろもろの霊的な祝福を受けたんだということですね。だけど私たちは天上のもろもろの祝福、いろんなことを今言いましたけど、それが自動的になるわけではないですね。そこには私たちのやっぱり信仰もいますね。そしてそれだけではなくて、私たちはもしこのような先祖に関することであるならば、その先祖の家系のですね、流れているその犯したであろう罪というものをしっかりと悔い改めないならば、その霊的な祝福が流れていかないということです。で、私たちは自分のおばあさんとかひいおばあさんだとかもう亡くなっているのでなかなか聞けませんけれども、まあ、分かるときには死を私の家系の中に何か恐れが流れていますけれども、この恐れの原因となったものは何でしょうか。もしその恐れを与えたようなものがあるならば、与えた人がいるならばその人を許しますとかですね、あとそういう恐れを与えた環境を許し、この環境を作った人たちを許しますというような、そういう悔い改めのこの祈りが必要だということですね。そしてもし何が何だか分からなければ、死を私の先祖が犯してきた罪を一切合切全部許してください、そして人々を傷つけてきた、苦しめてきた、何よりも神様を痛めつけ、そして苦しめてきた罪を許してください、今十字架に持っていきます、そしてこれから私たちは十字架の傘の下で、そしてこれから私はこの時代に生かされているのは私の家系に祝福を流すためにいますから、ですから主よ、今私はこれから私の周りの人たち家計に祝福を宣言しますというような、私たちはことができるんだということですね。ティアさんという先ほど言ったこの女性の方ですけれども、この方はですね、この非常に先ほど言ったように神の声をよく聞く人、そして非常に霊的な方、そして本当に柔和な方ですね、信仰に熱心な方ですけれども、この方がある時にご自分がカウンセリングを受けた時に、そのカウンセリングに携わってくださった方々が、ティアさん、あなたの家系の中にある良いものは何ですか。私たちはですね、自分の家系の悪いところだけだと、ものすごい良いものが流れているんです。芸術的な、頭いい、明るい、ね、みんなが仲良し、ね、料理が、もう本当にですね、この掘り出し始めて探し始めたらね、いっぱいいいものがね出てくるんです。でもね、この家計のね悪いものは止めなきゃいけない、悔い改めてね。だけど家計の良いものも私たちはいっぱいあるんですね。なんだろう、神様が最初に人間を作ったアダムとエヴァを作った時に全てが良かった、そして祝福するって言って、海を見よ地に満ちようと最初の人間を神様は祝福したわけですよ。土地も全部祝福しました。ところがサタン、蛇によってですね、人間が罪を誘惑で罪を犯して、そしていろんなものが呪いに変わってしまった。でももう一度その呪いをイエス様が十字架で受けてくださったように、その呪いに変えてイエス様が祝福のもといとなり、私たちを祝福してくださったという、ここにもう一度ですね、私たちはこの家系の中にあるこの罪に少し埋もれてしまっていて見えないかもしれないけれども、見るならば、それをどけてみるならば、枯れ葉をどけてみるならば、ものすごい私たちの家系の中に宝があるんだということです。それを私たちがこの発見して、 ああよかったというだけなんです。それを私たちは流していくというこの責任も私たちにあるということですね。でこのティアさんという人はですね、そのカウンセリングを受けた時に、あなたの先祖はどういうあれですかって言ってずっとこう辿っていったならば、リース・ハウエルという祈りの人、そしてこの人はアイルランドのリバイバルに用いられた人で、このティアさんはアイルランドの出身ですけれども、実は自分の家系をずっと辿っていったらリース・ハウエルズというこの人の家系もの血も混じっていたんですね。それでですね、この人はこう言われたというんですよ。あなたはね、ティアさん、あなたはその家系に来たこの素晴らしい霊言的な感覚をよく聞く、そしてこのようなリバイバルに用いられた人のこの素晴らしい血が流れているけど、それをあなたは解き放ちましたか？彼女は、いえ、まだそれしてませんでした。じゃあ今、それを流す、解き放つ祈りをしましょう。そしてカウンセリングの方がですね、イエス様の皆によって今この赤の声を呼ぶという霊的なこの流れを今シシソンソンに解き放つといった時に、そこの前にいた人たちの精霊の力にですね、倒されて倒れてしまったというんですね。私たちはどうでしょうか。私のこの学びをやるうちに、ああ私ももっとね、自分で流さなきゃいけないってね、で自動車に乗りながら、しよう、そうしたって道路で工事している人で祝福しちゃうんですね。主はおじさんたち暑い中で祝福しますもういろんなものを祝福し始めちゃったんですね。まあそうしてですね、で私はある時ですね、この祝福するっていうのちょっと横道それちゃうけれどもですね、この持ち物まで祝福するっていうね、そのディボーションやった時にね、私はね、その時にね、セキセイインコ、かわいいセキセイインコちゃんね、なんて名前かな、インコちゃんかな、わかんないけど飼ってるねそうしてね、その日はね、なんかこのね、鳥を祝福しますって言ったんですね。そしたらなんか慣れるね、ポンってね、ポンってね、そのセキセイインコがね、逃げちゃったんですよ祝福するしますってなったら逃げちゃったんですよね。そのセキセイインコがですね、ビビビビとか言ってね、そしてね、また戻ってきちゃったんですそしてね、柱のところまで、ピコちゃんとか言ったら、そのね、セキセイインコがね、柱にボンって出てきたんですね、ハートもらえるんですよ。こっち来て、あーよかったよかった、あ今日祝福しておいてよかったとね、そんな持ち物まで祝福するんだね。まあとにかくですね、私たちは祝福を流しなさいってことですか。そしてもう本当にね、であるですね、この、これを言って終わります。サンフォード先生、前にお話ししたかもしれませんけれども、この先生、リアハウスの本当にこの創始者のような方ですけれども、この先生はですね、本当に自分の家計をこう祝福するんですね。でどこまで祝福するかといったらね、自分の息子たち結婚していないのね、この子供たちの将来の伴侶を祝福します。そして生まれる子供を祝福します。孫も非孫も祝福しますとか言ってね、未来においても全部祝福しちゃう。そしたらある時にね、そのガールフレンドはね、自分のお子さんの中にこうガールフレンドがね、まあ、こう遊び来たり、ボーイフレンドのボーイフレンドとかお友達遊び来る中にね、一人女の子がね、のまあ、いろんな女の子が来たんだけどね、ある時幻でね、このサンフォード先生をお祈りしている時に、その中の一人の女の子のね、顔が幻の中にね、現れた。それでね、ある時に、この息子さんがですね、またお父さん、今日何々さん連れてきたよって言ったら、その顔がね、その子だったんだね。それでね、あこの子がうちのこの息子の将来嫁になる子だって分かった。サンフォード先生、頭から言わないよね。そのこと言ってね、やだこの人別にそんな思ってないなんて、もう嫌いだなんて言ったら、ここまで言わなかった。でもね、5年のツアーか10年のツアーにちゃんと結婚してるんですよ。皆さん、その祝福どこまでしますか。ね、神様はあなたにとって平安を与える、未来を与える、ね、希望を与える、勝利を与えるって言うんでしょ。そこまで私たちはね、祝福する権威が大事。イエス様によって私たちは先祖の呪いを打ち砕くと同時に、この祝福を流す、そのような権威が与えられる。ですから私たちの家計を祝福されるために、あなたは今この時にいるということね、そのことをしっかりと覚えてください。なすべく大切なことがありましたね。この日本宣教のこの壁を打ち破る3つ目、家計の罪ということに学びましたけれども、家計の罪を私たちが代表して悔い改める。でその前に大事なことはね、個人の悔い改めちゃんとしてくださいよ。 イエス様信じるは救われてるけれども罪を、ね、そのまま起こした犯しといたらね、神様との交わりが途絶えちゃう、祈りが聞かれなくなっちゃう。まず自分の罪をしっかり悔い改めましょう。そして神への罪を私たちが代表して悔い改めましょう。そして神の中に流れている悪いパターンを打ち砕いて十字架に持っていきましょう。次、家族の一人一人を祝福し、天下の霊的祝福を宣言しましょう。3つ目、家族の救いのため、祝福のために毎日祈っていきましょうということですね。何年も前に私はこの家族の救いということで、この教会たちの名前と家族の名前全部、この間水曜日にまた新たに孫が生まれたという人もいるので、名前を取り掛け合って、でこれを私は時々ですね、祈ってですね、皆さんの家族が救われる。それで救われるようにだけなんですが、皆さん、祝福する。この家庭を祝福します。この人を祝福します。祈りに、ね、さらに加えることができると思いますね。はい、皆さん今日は私たちは祝福の扉を開いちゃいましたよ、ね、もう皆さんに隠されている、どんどん見つけてください、ね、今あなたの家庭の中にあることを感謝します。しばらくの間お祈りをしていきたいと思います。あと今、この話を聞いている中に何か神様から示されたことがあるんでしょうか。もしあなたが代表して悔い改めるものがあるならば、それを悔い改めてください。そして、あなたは今、その全く逆の祝福をそのところに宣言してください。ですか？悔い改めてそれを十字架に持っていき、全くそれと逆のことですね。いつも不和ですという人は、平和が家に来ますよ。イエス様も、家に平和がりを祈れと。またあなたを望むものを祝福しなさい。そして私たちが祝福するものをこの祝福してくださる。そのような権威を持って私たちは今しばし祝福の時を持っていきたいと思います。祈りしていきましょう。ハレルヤ。Thank you.